白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっともっとパレード。
中継とラジオ、
はい、第34回中近東ラジオ終わりました。
感じるし
うるさいうるさい、デルデルマッチョでーす。
初回し、
初回し、
はい、はい、初回しです。はい、もうおっとりをかけてますからね。
エニグマでーす。
はい、もっちでーす。
はい、いつの時間もこんばんみー、カッセルでーす。
あれ、カッセルさん、声ちょっと反響してる？
はい、そうですか。お風呂場に行ったわけじゃないです。
お風呂場の中で喋ってるみたいな。まあいいや、
はい。そうですね。というわけで始まりました、中近東ラジオですけども。
はい。
はい。
今回は。
さあ、オープニング？
オープニング？まあオープニングですけれども。
オープニング、どうしましょう。
どうしましょう。
回してしょ。普段聞いてる声がないですね、今日は。
え？
普段聞く声がないですが、どうしたんですかね、あの人は。
まあ、今回は、ね、前回もちょっと予告したガンダム回ということで、
はい、
残念ながら話のわからない姉さんには、まあ、眠ってもらおうと。
どうせ、どうせわからないしって言われる前に、もう最初から、入り口から塞いでしまおうという。う
ん、ということで、今回の姉さんはお休みでございます。ただいま眠っております。
はい、わかりました。
ということで今回はどんな話をしていくんですか？
今回はガンダム回をお願いしたいなと思いまして、
ほうほうほう、
オープニングやらさせていただいたんですけども、
お、ということはエニグマさんも大ハッスルですね。
ついにこの時は来たんですね。
お
来たんですね。
では
そう、
はい、今回はちょっとマニアックな濃厚な内容でお送りしたいと。
今日は誰も黙らないよ。
じゃんじゃん喋ってくださいよ。
ついていけるかわからないな、どうしよう。
ほら。ほら。
でも、この中で言ったら僕一番ガンダム歴浅いのかなって思うんですけどね。
そうかな。だって、カステルさんと同年代やから一緒ぐらいじゃないかな。
それでも僕、ファースト見てないんですよ、真面目に。二十歳を超えてやっとファーストを見た。
あ、
最初に見たのが僕ゼータから初めて。
あ、そっちなのか。
はい、
まあその辺の話はじゃあ本編で、
はい、
たっぷり聞いていこうと思いましょう。
はい。
思いましょう。はい、思います。
激務締めるの藤もっち。
はい、中近東ラジオ第34回今回もスタートいたしまーす。
お願いしまーす。
サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8芸、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前溝のビル2階ナンバ8芸。
ショアプロレス大好き、
サシ君です。
格闘大好き、
ブツブです。
アメプロ大好き、トモキンです。
プロレスラブ4人がお送りする脱力型プロレスネットラジオダラプロ、毎週金曜更新。
ダラプロイズダパワーフォーエバーフォーエバ
ー。中近東ラジオ、
は はい、前半始まりました。中近東ラジオ。今回、ガンダム会ということですね。
ほうほうほう。
で、皆さんにちょっと聞きたいことが僕あって、
どうなんでしょう。
やっとユニコーンの最終回を見たんですよ。
ほう。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、その中で一番よくわかんなかったのが、あの、ネオジオンが、
はいはい。
最後に、見せた世界っていうのがあって、
うん。
それが、なんでネオジオングだとできるのって思っちゃうんですよ。
お
ー。あそこだけなんかちょっと違うかなーって思っちゃって、ガンダムっぽさがないなーって思って見ちゃったんだけどね。
あ、ごめんなさい、僕はあの、ユニコーンまだ見てないんですよ。なんでちょっと。
あの、ラストのとこですか？
ラ
スト。あの、石板じゃなくて、
あのフルフロンタルが見せた世界最後の あれ、
う
ん、よくわかんなくて、
なんかこうそのサイコミュー的なものを、
うん、結局サイコミュ
じゃないから
じゃないんかなって、操
縦者のノウハウが、
はい、
もう拡散されて、
うん、結局サイコミュじゃないんかなっていう感じでしたけどね。
でそのフルフロンタルっていうのもなんかこうあれなんでしょ？その人造人間みたいなキャラクター。
そうそう。
まあ、クローン。
あれでシャアのクローンなんですか？結局。
シャアのクローンでしょ？
ああ、そうなんですか。
はい。
あれは、ね、小説で言うとサイド3で作ったってことになってるんですよね。
まあ、あの、一応、小説版っていうか原作では、
そう
あの、アニメでは何のあれも、
なかったですよね。
ないんですけどね。
はいはいはい。
一応、まあ原作で言うと一応、クローンということで、あれ、ゼータであれ死んでますよね。
ゼータで？
ゼータガンダムの時にあれ。
シャアですか？
うん。
シャアが死んだのは逆シャアの時じゃない
ですか。逆シャアです、
ね。ああ、逆シャアで。
はいはいはいはい。
ごめんごめん、逆シャア
です。ですよね。まあ一応、その後っていうのは描かれてないですよね。うん、
ないでしょ。
うん。
だから、結局あれはクローンということで、細胞から作られたっていうのがどうしてもあって、でも、まあ、サイコミュっていう、ニュータイプ的なあれでしょ？見せ方って。
そうそうそうそう。
結局そうになったんじゃないかなと僕は解釈はしてたんやけども。
はいはいはい。
あそこ
まで見せるのって、ファースト見た時にあの、海が見えたじゃないですか。
はい、はい。
ダラートの。
ダラートね。
うん。開港の時に。
だからまあ、それが、まあ、ビジュアル的にはそういう表現なのかな、とは思ったわけですよ。う
んうんうん、はいはいはい、うん。で、あそこまで具体的に見せちゃうのもどうかな、って僕は。
ああ、
うん。じゃあもう完全な映像みたいな感じやってます。
そうそうそう。結局、時の終わりまで見せちゃって、時の終わりっていうか、あの、銀河系の終わりまで見せちゃって。真っ暗になるじゃないですか。そこまで見せちゃうのも、どうなんだろうなぁと思う。
難しいですね。
そう、
取り方なんです。
あそこはすごく納得がいかなくて。
お
まあ、結構ユニコーンって賛否両論ありますからね。
まあね。
皆さんユニコーンってどうだったですか？
まあ、僕もさっき言った通り、ちょっとまだ見てないんで、うんうん、まあ、そのうち見たいなと思うんですけど。
あまり実際はね、見た割にはね、印象に残ってないですね。
そうですね。
うん、あ正直言うと、見たっていうだけで、その、どの場面がどう良かったかっていうのはあまりないんですよね。
僕、モビルスーツがよく動くなっていう印象しかないんです
けど。そうですね、結局、ね。
確かにモビルスーツファンにとってはね、結構その、
そうですね、
昔のモビルスーツとかも出てくるんで、おーみたいな感じにはなるみたいですね。
なりましたね、うん。
ロボマニアはやっぱりあの MSV が動いたりとか、あと、
ね、
あの、ダブルゼータ時代のネオジオンの機種が袖付きでまだ動いてるとか、あとデータプラスが動いたとか、
ね。そうそうそう、マニアックっていうかそのマイナーなモビルスーツも結構ピックアップしてくれたりとかね。
う
ん、
そうですね。
僕もその、まあ見たいっていう思いはあってですね。まあ、ただ、その結構レンタルとかではずっと借りられてるっていうか、
うん、
その歯抜けな状態 になっちゃうんで、僕見るとしたらやっぱり一気に見たいなって思うんですよね。だけど、いざ借りようとしたら、ああ、3巻がないとか、なんかそんな感じで、ついついこう、まあまあ今日じゃなくてもいいかみたいな感じで、
飛ばし
になってて、で結局、未だ見れずみたいな感じなんですけど。ただまあ一回はね、ちょっと目を通しておきたいなとは思ってますよね。
そう、物語的に、あんまり、印象があるのはなかったですね。正直言って。
せいぜい、
なんでしょうね。やっぱりそういう点では、富野監督の、
レコンギスタ。
作品は、まあ、レコンギスタにしても、印象に残りますよね。何かしら。
そうですね。
やっぱり、なんだかんだ言っても、ビクトリーガンダムにしても、単影ガンダムにしても、ジノリコンギスタにしても、ねえ、こう、難しい、すごい、ストーリー的に難しいっていうか、理解できない部分はあるんだけど、でもなんかこう、印象に残るっていうか、全く印象に残らないってことはないんすよね。なんかしら、例えば、ビクトリーガンダム、V ガンダムにしたら、その、結構残虐なシーンがあって、バタバタ人が死んでいったな、特に女性が非常に多く死んでいったな、みたいな、印象っていうのがすごく強烈に残ってるし、まあ、単影ガンダムにしても、なんだろう、牧歌的なイメージっていうんですかね。モビルスーツにしても、今までのモビルスーツの系譜とは全く違う、すごいなんか
シドミードだからな。
シドミードのデザイン。
シドミードだもん。
合わせて。でも、みんながみんなシドミードじゃないですからね、あれ。
まあまあ、そうやけど。
ターン A とターン X と、あと一部の。
スモ。
バンデットでしたっけね。
スモ
と、あとスモか。で、一部のモビルスーツをデザインしただけで、あとは普通の日本のデザイナーが、その世界観に合わせてデザインしたっていう。
まあね。
感じだから。
まあ、単影で流行った言葉やったら、ヨシナニっていうだけの話では、あ、全然残ってんのは。
いや、でも、そういうセリフにしても、まあ、なんかやっぱり残りますよね。
まあまあ、だからそういうのがあるわね、確かに。なんか。
G のレコンギスタにしても、なんじゃとてっていう言葉は、非常に印象に残りましたし。なんじゃとてってなんじゃとてっていう感じになりましたもん。
いや、でもなんじゃとてっていうのは結構古い言葉やからね。僕ら子供の頃よ、テレビではよくなんじゃとてってやっとったからね。あれ誰やったかな、お笑いの誰が作ったかな、あったんすよ。
ほうほうほうほう。
うん。
なるほど。結構だからそういう。
芸人さん誰やったか忘れてんけど、なんじゃとてっていうのあったんす。僕子供の時にそれがあった。古っとか思っただけで。
効果的に使ったりします。
ちょっとイントネーションは違うにしろ。あれ誰やったかなーってずーっと思ってんねんけど。まあ、そんな感じで。
はいはい。
まあ、残るんやけど。あそこでなんやかんや言ってもなぁ、リリーマーセナスの、ちょっとなんか、嫉妬心の強いとことか。まあ、ええところボンやねんけど。
ロリコンっていう？
なんか ロリコン的な、なんかこう、結局振られた男の腹いせみたいなところがあって。
そうですね。
ちょっとストーカーっぽいのよね、あの人。非常苦。
で、結局、我に帰ったのが、あの子が死んでからっていう。
そうね。
でも一応、救われる方向なんですか？
まあまあ、
そう、救われる。
まあまあ、
なんそうなんや。結構だ、富野さんのガンダムって結構救われないことが多いじゃないですか。
救われないですね。
J リードとか。
J リードとか。
あと、ビクトリーで渡りた
いんですけど、
いやもう、そもそも、もう、神優が、ちゃうやん。
そうそうそう。あれは衝撃でしたよね、主人公が。
だって館長、カミューが変なんですって言ったら、何言ってるの、カミューはいつも変じゃないかって。おいおいおいおい、そういう終わり方かっていう。
一番、その中で言うとダブルゼータってまともに終わったような気がするんですけど
ね。まあまあ、ですね。
ダブル、そうか、でもダブルゼータも、だって、妹を置いて木星に行くわけでしょ？
まあ、それでも仲間たちがいるから。
仲間たちって、でも連れて行ったのは、ルールカだけじゃないですか。
そうそうそう。じゃあ、面倒見は。
面、ああ、あの、セイラさんが面倒見るとかっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
オチでしたよね。
オチでしたね。
あれもちょっとよくわからなくて、え、なんで木星に行くのっていう。
ニュータイプだからじゃないですか。
あの辺の終わり方は僕あのエルガイムの終わり方とちょっと似てるなって思ったりしたんですよね。
うん。うん、
まあエルガイムの終わり
方。妹が来ちゃうってやっぱり来ちゃうってやつ。そうそうそう妹がやっぱり来ちゃうんだ。最後来ちゃうんだみた
いな。あんまりそういうと言わないで。
あそうです
。まあでも結構その富野さんのね作品っていうのは例えばイデオンにしても。そのザンボット3にしても、ちょっとこう
人間爆弾
悪を残すような人間爆弾はもうちょっとあれですけど、ね、終わりじゃなくて中盤ぐらいの話でしたけど、
うん、
ザブングルは誰でしたっけ？
ザブングルも富野さんですよ。でザブングルは割とハッピーエンドで終わったんですけど、
そうですね、
テレビ版では、はい、誰でしたっけ、敵のイケメンのお兄ちゃんが、
はいはいはい
死んだままで終わったんですけど、
うん、
劇場版でなんかこう復活して帰ってきたっていうあ生きたなんだみたいな感じで終わったっていう、まあ唯一あの辺では明るい終わり方になっちゃいます。
そうですね、最後に母艦が飛んだりして、ね、
ダンバインはもうどっちかっていうとイデオンタイプの終わり方でしたし、
あジャムファウだけ生き残ったでしたっけ。
そうそう、
あそうそうそうそうそう、結構そういう、
う
ん、ね、皆殺しの富野って言われてる。
富野さん、女には冷たいから。おまけに、まあ、悪女ったらすごいから、あの人。よくね、あの、ガンダム三大悪女って言われるやんか。
誰ですか？
ルナ・パープルトン。
ルナ・パープルトン。ああ、ルナ・パープルトン。
パープルトンと、それからシーマ・ガラハウと。
はいはいはい。
で、もう一人は、あの、
カテジナさん？
カテジナさん。
うん。
よく。
カテジナさんは強烈でしたね。
まあ、あの人ね、よく三大悪女と言われてますけど。
私、
シーマはあんまりそう思わないけど、
ね。そう思わないですね。シーマ様って言われてるくらいですからね、未だに。
まあ、あの人はもう自分で言うてるの。私はこうしてやってきたんだよ。
うん、そうそうそうですね。
もう開き直ってるから分かってるんやと思うけど。
あのシーマのゲルググって正式名称って何なんですか？ゼロ八
ゲルググマリーネですね。
あれだけ出るときにマリーネライターつってシーマが出たんですけど、
うん、
マリーネライターってなんだよっていう感じで聞いちゃったんですけどね。
あれはぐるぐるマリあゲルググマリーネのシーマガラハウ仕様のはずやけどね。紫と茶色の何ちゅう色だこれっていう。
派手っこい、
うん、
まあガンダムは本当にそのファーストガンダムのセンセーショナルが強烈すぎて、
うん、まあどうしても我々はそうなっちゃうんですよね、うん、
本当にガンダム世代じゃない方には想像してもらいたいんですけども、あのガンダムが始まる前後っていうのはもう本当にロボットものといえば、いわゆるスーパーロボットものっていうんですかね。
うん。
まあ、
なんかこう宇宙から謎の、
っていう感じで、
ね、侵略者が攻めてきて、で、それに対して日本のそういう研究チームとか、まあその博士みたいなの人が巨大ロボットを作って、
うん、
でそれに乗り込んで戦うみたいな。
うん、
合体して変形してみたいな。
うん、
で最後は必殺技ビームとか使って倒して終わりみたいな一話完結の、まあ、ロボットものっていうのが主体ですよね、
うん、
で例に漏れずザンボット3ダイターン3っていうのもいわゆるスーパーロボットものっていうのにカテゴライズされてるんだけど、まあその次に始まったガンダムでなんか全然違う話が始まって、いわゆる大河ドラマ的な一話完結じゃない、ずーっと話が続いていくストーリーで、で、しかも敵も宇宙人とか地底人とかじゃなくて、もう自分たちと同じ人間、人間同士の戦争、で、それの、まあ、戦車とか戦闘機の代わりにモビルスーツで戦うっていう、で、まあその独特のセリフ回し、で、キャラクターも、例えば主人公も、熱血感とか正義感の正義感に溢れるっていう いわゆるステレオタイプの主人公じゃなくて、
うん、
もうね、なんかこう、ひねくれた感じの、
うん、まあ、まあ、後々、ね、ヘタレと言われて、主人公がヘタレという、あれがね、できるようになった
よね。ガンダムが終わってからもすぐに、そういう、ね、あの、リアルロボットものがずっと続くわけじゃなくて、また一旦、スーパーロボットものに戻るわけですよね。
しばらく。結局、ちょっとおもちゃ売れなかったから。
だから、トライダー G7 とか、
うん、
あとなんだっけ。なんだっけ。出てこない。
もう無理に出さなくていい。
うん、うん。
出さなくていい。
大王者。
うん、大王者とか。うん、大金とか、またですか。
感じですよね。また戻るんですよね。
うん。
だから、あの、ガンダムだけが飛び抜けてなんか違うかったんですよね。
うん。
本当に今では考えられないんだけど。
うん。
だから、本当にセンセーショナルすぎて、当時僕はあの、小学校、5年生ぐらいだったかな。これ。
で、それって再放送じゃないですかね。
いや、じゃない。生、リアルタイムの時は、それぐらいやったんですけど、ついていけなかった。たのが正直なところかな。
うん。まあそうやろうね。
うん。私もアニメ見たの多分40とか41ぐらい、本当に最終回のちょっと前なんですよ。そのくらいからガンプラ熱が、あの、出てきて。
僕はもうその時はアニメは全然全く放送されてること自体知らなくて、あの、ザンボット3は最初の頃だけちょっと見てたんですけど、
うん。
大胆3はもうほとんど、
うん、
なんだろう、大胆3は、あの、主人公が、まあ、その、大人っていうのもあるし、あと、その、なんかこう、話が、ちょっとこう、子供向け、というよりも、なんやろう。
大胆3は、なんか、でも、ハーレムアニメの走りみたいなとこあったからな。
ハーレムは、ハーレムというのも、
ハーレムほどじゃないけど、やたら美人の姉ちゃん多いじゃないか。そ
う
そ
う、だから、あの辺は007。
何なんだよ、これっていう。
うん、だからあの辺がちょっと子供というか当時の僕には受け入れられなくて、うん、もうそこからもうその
大胆カムヒア
時間帯のあの頃はサンテレビで放送してたのかな、関西では。
ちょっと記憶いないな。
多分あのテレビ朝日系列だけど、いわゆる朝日放送 ABC では放送してなかったんじゃないかな。サンテレビで
放送してた。ガンダム話に戻ろうよ。
僕ついていけないもんで。
ガンダム話に戻るよ。あなた語りたいのはわかるけど。
だからもうそれぐらい、なんかこう、うん、飛び抜けてセンセーションになって、
うん、
まあアニメじゃなくて、どっちかっていうとガンプラから入った感じですよね。
うんうん、
ガンダムからでしたっけね、あの敵のメカっていうんですかね、うん。敵側のものまでプラモデル化されるっていうのは。
そうですね。敵のデザインで量産型が出たのが多分、ガンダムとかがかなり初期なんじゃないかなと思うんですよ、ね。
量産型っていうのも、そうそうですね、当時。
まあ、大人の私には響きましたけどね、この量産型っていう言葉が。うん。
ヤマトとかも出てたんですよね、敵のプラモデルって。
うん、それが、ガミラス艦隊
です
っていうのはまあ、
うん、
言うても艦隊戦やからね、あれは。
はいはいはい。
それだけ出すってわけにもいかんやろうしっていう。うんうん、
まあ、ヤマトはやっぱりロボットじゃなかったっていうことで。
だから結局は、未だにしたから、その、ガンダム派とヤマト派っていうのがあるんやからね。まあ、両方っていう人もおるやけど、私あんまりヤマトにはあんまり傾かないから。
ああ、はいはいはい。
どうしてもね。
まあ僕も、まあ今はあれですけども、当時、子供の頃は、やっぱりロボットが出ないと、みたいな感じはありましたね。
うんうん、そうなんですよ。そうなんですよ。艦隊から飛行機が出てきても面白くないんですよ。手と足が生えてないとダメなんですよ。だからといって、まあギンガイザーがいいっていうわけじゃないんですけど。
だからそれで、ちょっとその、マクロス、に関しても、最初は、これなんなん、ヤマトじゃんとかって思ったけど、ね、見ていくうちに、何これ、ロボットに変形した、何敵の宇宙人がすごいでかいとか、
うん、
あの辺もやっぱセンセーショナルだったけど、まあ、結局当時は本当にそういう、
ね、デカルチャーやからね。
ねえ、センセーショナルアニメの目白押しみたいな。
ヤックデカルチャー。
感じでしたもんね。マクロスの時はまあまあでもそこそこ、まあ中学生か。
いや、つくづく思うんやけど、あの、ガンダムにしてもさ、ロボットっていうか、あの、モビルスーツか、MA が好きな人おるやろっていう。
アーマー、モビルアーマー。
モビルアーマーがええっていう人と、うん。例えば、まあ、そうやな、あとは飛行形態に変形するとか。あれ、まあ。
変形っていう概念が取り入れられたのはゼータから。
ゼータからですね。
ですけど、うん、あの辺もやっぱマクロスの影響ですよね。
さあ、どうなんかな、やっぱりその辺があったのかな。
ですね。その辺は多分、あの、バンダイがスポンサーに本腰入ったんで。
ああ、そうですね。うん。
はい。
まあ、変形させろよっていう感じやろうな。うん。多分、売れねえじゃねえかという。あの、プラモデル派はどうもあの、変形物っていうのはあんまり好きくないのよな。
ああ、はいはいはい。
弱いんだもん。ガチャガチャやってると。
ガンダムマーク2はかっこよかったですけどね。うん、好きでした。
うん。
うん、
だから、あれもやっぱ好みの分かれるところで、どうしても私は単体系なんで、うん。
僕はやっぱり、でもやっぱりなんかギミックがある方が燃えるっていうか、だからそういう点ではあの、マーク2は、まあ、見た目はね、まあ、
骨
でかっこいいんですけども、まあ、コアファイターはないわ、変形もしないわ、頭にバルカン砲はオプションだわ、みたいな感じ。で、まあ、最初からね、タイトルがゼータガンダムだから、まあ、ね、ザ・ブングル、ダンバイン、エルガイムと続いたあの主役メカ交代。
はいはいはい。
あの流れがあったもんで、まあ、ああまあ、マーク2も、どうせいずれは、ゼータガンダムに主役交代するんやなっていう、のが分かってたっていうのもあったんで、まあ、いまいちちょっと、あの、なんかこう、感情移入っていうかな、なんかこう、思い入れがないっていうか、ただ、あれはかっこよかったんですよ。ティタンズ仕様のガンダムマーク2。
うん。
黒。はなんかすごい、おぉ、かっこいいとかって。
おぉ。
あの黒いガンダム、黒っていうかね、うん、その濃いブルーっていうんですか、うん、
はいはいはい、
うん。あのカラーリングは、うん、なんかこう、かっこよかったですね。
まあ、色違いだけどなっていう。
うん、
なんちゃって、ゼータガンダムの第一話が黒いガンダムってタイトル
ですよね。
まあタイトルがそのまんまやからね。まあ、ガンダムはあの、大体、あの、盗みに入るっていうのが、ね、主人公がなぜか乗っちゃうとか、なぜか盗みに行っちゃうっていうのがパターンやから。
そう、盗みに行ってたまたま適性が良かった。
もう、だってもうユニコーンだってそうやもんな。
そう。
もうユニコーンまでそれがよ、みたいな。もう主人公乗るべくして乗るのよね、これ。
そう
必然なのよね、みたいな。もうそもそも、ダブルゼータか、あれも結局、
ゼータ盗みに行った
ら、ね、盗みに行くんやもんね、あれ、クワトロと、
あれはヤザンの差し金ですから。
あ、そうか、ヤザンだったっけ。
ですよ。
でも、やっぱり、ジュドーが初めてゼータに乗った時も、なんとなく分かっちゃうんだよね、みたいな形で、サクサクと動かしちゃいましたもんね。その辺はちょっと、ご都合主義というか、まあそんな感じは、なきにしもあらずでしたけど。
まああれがパターンなんですけどね。
ガンダムパターンだよ。
ガンダムパターンですよ、あれ一つ。
かといって、例えば富野さん以外の人の手がけたガンダムで、まあいろいろね、まあ最初からそれで訓練されて、まあガンダムに乗って登場したっていうのも、まあありましたけども、あれはあれでちょっといまいち燃えない部分っていう。
うん。83が一番しっくりくる乗り方かなって思っちゃったです。
あ、08?
うん。83。
あー、
0083。うん。
コウウラキでしたっけ?
そう。
うん。
コウウラキも、要は、まあ、訓練されたパイロット。
パイロットで。
ですよね。
うん。
で、訓練を経て、ガンダム乗るようにな
った。私のガンダムが、お前のガンダムか、みたいな。いやー、私のガンダムが、
あの、ニーナ・パープルトンは、うざったかったですね。
うざいね。
うん。
ガンダムは、結局、あれか、年代的に言うと、僕と、モッチルさんが、 ファーストガンダム派で、カステルさんとこはゼータ柄？
私は一応ファースト最後ちょっと見て、でガンプラブームでプラモ教師郎ハマって、
あ、プラモ教師郎か、は
い、でガンプラハマりながらまあアニメもハマってっていう感じで、アニメ雑誌もその時買ってたんで、
うーん、
あ、ゼータガンダムなんてこんなん出るんだとか、まだ決定校になる前のガンダムマーク2のデザイン見たりとか、
うん、
そういうのしながらゼータを見たって感じですね。
ね、ビルドファイターズもあれ本当に、なんていうのか、こう、プラモ教師郎から脈々と受け継いできたものがついに、
うん、うん、あれは、プラレス三四郎の十王丸っていうのは私の世代なのかな。
いや、私もちゃんと見てますよ。
ああ、もう、プラレス三四郎はそうですね。僕ら世代ですね。
僕はあっちしか知らん。
もうね、面白かったですけども、やっぱりキャラクターが、やっぱりオリジナルっていうね、
うん、
ところで、まあこれが、要はプラレス三四郎みたいなのが、そういう、ね、本当のそのガンプラとか、そういうものでできたら、面白いんじゃないかなっていうのは思ってて、
うん、
で、やっぱりそのプラモ教師郎とか、いうのがアニメ化になったらいいのになーっていうのは思ってはいたんだけど、ただやっぱりこう大人の都合みたいなもので実現するのは難しいんじゃないかなっていうのがあったんですけど、まあ今やね、そのバンダイそのものが積極的にやるようになりましたからね。
うん、まあバンダイありきやからね、今は。うん、なんだかかんだ言うてもね、もうスポンサー様のあれでやってるから。
よくそういうふうに、ビルドファイターズが出始めた時に、
うん、
ガンプラの番宣アニメじゃねえかっていう、批判的な声が、
ね、ありましたね。はい、結構ね、
うん。そんなこと言ったら、今やってるカードゲームのアニメなんだよって思っちゃうんですけど。
そうそうそう。っていうかもう本当にバンダイスポンサーの作品全部そうなるわけですよね。
うんうん、そうや、うん。だから、うん、何を言ってるんだなっていう。
作品、
うん。もう。当たり前やん。大体。
はい。
うん、
実は先日大河原邦夫展を見に行ってきたんですよ。
はいはい。
はい。
ガンダムのデザインをやられてる大河原邦夫先生の。
はい。
知ってます
よ。で、はい。
うん、
で、それのいろんなコメントにもあったんですけど、はい、昭和50年代ぐらいから、マーチャンダイズで、おもちゃ屋が最初に立ってからアニメを企画するっていう流れができつつあって、
はいはい
はい、
うん、
で、まあ、大河原さんの方も、木型を作って、
うん、
こういうおもちゃがこういう風に変形するロボットを出した作品を作りませんかっていう風にサンライズに企画出したり、いろんな会社に出したりしながら作品作ったって言ってましたからね。
まあ、ただダブルゼータに関しては、その初代ガンダムのその、うん、フォアファイターを軸にした合体変形にプラスして、Gアーマーの要素も取り入れたっていう、
うんうん、そうですね。
うん、コンセプトは、ああ、すごいなーとかって、今でもやっぱ思いますね。
あれ、デザインコンペちゃんとやってますからね。
まあ、ガンダムっていう割にはちょっとマッチョな感じではありますけど。うんうん、ただそれでもやっぱりその A パーツ、B パーツが合体して G フォートレスになるみたいなのは良かったし、やっぱりダブルゼータぐらいじゃないかな、そのコアファイターが単独で活躍するシーンが多いっていう。
多かったですね、確かに。なんでしょう、ダブルゼータって見終わった後、冒頭考えてるとなんか、合体してすぐダブルゼータで動いてたじゃんっていう印象あったんですけど、改めて見直すと、3機で、
そう、
飛行形態で結構動いてるんですよね。うん、で、ある程度やってから合体だっていう風になってて、改めて見ると特撮ヒーローじゃなくてちゃんと個体で戦ってんだって思ったりもしましたね。
やっぱあの辺はやっぱり見てるとダブルゼータガンダムのプラモデル買いたくなりますよね。
うん。ただのプラモを買うとコアファイターが1機しかついてないんで。
そうですね。あの辺も、は
い。実際だからアニメでの同じことをやろうとすると、コアトップにも、
いるんですよ、
ね。コアファイターがついてるし、コアファイタートップとコアベースで、
3機。コアトップの方って、コアファイターいるんですかね？
いるんですよ、あれ。
あれでも、
設定自体は、
ビームライフルの銃砲っていうんですかね、その先っちょにコクピットがあるじゃないですか。
うん。
あれで運転できるんじゃないのかな。
あれで運転できるんですけど、合体変形のやつ見ると。
でも、合体するときに、その、コアトップについてるコアファイターは切り離しますよね。
うん。
で、自動が乗ってるコアファイターが軸になって合体するから。
どうす
だからコアトップってコアファイター別にいらんとちゃうかなっていうのをずっと思ってたんですよね。コアベースの方はコアファイターいりますけどね。コアファイターがないとちょっとね、操縦席がない。
単独じゃなくてコアベースでいつも出りゃいいのにと思ってたんです
よ。そうそうそうそう。
なるほどね。それは確かにありますよね。
うん、やっぱりこう、ようけ買ってもらおうっていうのもあるからね。大人はやっちゃうやろがな。
あの頃のバンダイのあのおもちゃ事業部のデザイナーが本当にクソで。ダブルキャッターのプラモデルが売れなかったっていうのはある、あの、よく言われるんですけど、あれは正直バンダイの原型が良くなかったので。
プラモデルの原型が？
そう、プラモデルの出来があんまり良くなかったんですよ。
それはありますね。
ゼータの後半から。
逆シャンだったらあれですよね。
逆シャンはかなり良くなったんです。スナップフィットで色プラも採用されたんで、かなり良くなったんですけど。
それはしょうがない。企業努力だから。
時代の流れというか、ちょうどその転換期の狭間に
人がいなかったのかなっていう。
微妙。まあ、ただ、そのダブルゼータを経由せん買ったら、今のプラモデルがないっていうのも事実だと思うから。
ですね。
うん。確かにその当時たまたまそこにはまってしまったっていうのは残念だけど、ただ、ね、その今あの、HG モデルでしたっけ、うん、要は、新たに作り直されてるじゃないですか。
まあね。
力デザイン。
手直しはされてきてるからね。
ね、
まあ言うてもね、モナカの時はしょうがないわ。
まあそれでね、まあ我慢するというか。
モナカはモナカで、まああの頃はね、まあやっぱりこんなもんかなって思ってたけどね。
そんなこと言うたら、本当に初代ガンダムの100分の1ガンダムのあのひどさって
。足が動かないって
。足も動かないし。
それは仕方ない。100分の1ガンダムは第1号のガンプラです
から、まあまあ、ガンプラやからね。
コアファイターも丸見えやし。
まあ気がついたらね、スナップフィットになってるわ、あの、なんだよ、PC パーツだよね、要するに。
でも、
あれがついてるわで。
そう考えると、当時、ねえ、最初のガンプラって300円とか500円で買えてたんですね。
ああ、
はあ、そっか、
今ってデンドロビウムっていくらなんですか？
デンドロビウムはいくらでしたっけ？ 3 万ぐらいしたんじゃないですか？ 2 万いくらだったと思います。
ハイグレードのやつ？
はい。
確かそれぐらいしたん違うかな。あれ作ると1メーター以上になるからな。
ネオジオングもそれくらいになります？
ネオジオングも確かや。
ネオジオングは高さ80何センチやったと思う。
うん、
あれね、そのまま立たへんからシンバリ棒が入ってるんですよ。
へ
完成品は見たことあるんやけど。でもこれ、ね、煙突みたいな足はやっぱりいらんよなぁとか思
って。足ねぇ。やっぱり、まあ、ジオングって名前がつくんだったら足はいらんよなっていう気はするけど。ただ、その推進機として、現実的に考えると、まあ、ある方がより高速移動ができるんやろうなーなんて。
別に日本にする必要はなかったんやけどね。
ああ、多分あれはやっぱ。
まあ、その辺は見た目とかもあるんでしょうね。まあ、この辺でじゃあ一回
ちょっと。モビルスーツの系譜とか考えて、アルパージールがその前にあるので。
一回ちょっと、
インターフェース考えてみようかなと。言えますか？
はい。
というわけで。
はい。
コマーシャル。
前半終了です。
中近道ラジオを聴きの皆さんはどうもはじめまして、桃屋のおっさんです。オルネポポッドキャストをやっております。桃屋のおっさんのオールデイズのネッポンというポッドキャスト、その略称がオルネポでございます。ただただフリートーク、そして大好きなミュージシャンの曲を流したり、ポッドキャスト実践多戦知りませんのコーナーではポッドキャストの紹介と出会いの広場的なポジションでもやっております。 どうかここは一つ中近東ラジオさんの片隅にでも置いていただければありがとうございます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。
男子大学生2人が大学生活で気になることについてあれこれ話す雑談系ポッドキャスト、それが大声ラジオです。
大学生活が気になる中高生も、懐かしい気持ちになりたい社会人も、
ほぼ毎週月曜更新。
ドヤ声ロジ。
絵に描いたようなミスだったね。
ドヤ声ラジオ、ぜひお聞きください。はい、後半戦始まりました。
はい、後半でーす。
はい、どうもー。
はい、というわけで、じゃあ後半は。
うん。どうします?引き続きガンダム話します?
まあ、じゃあ、エニグマのプラモデル講座。
あのさ、
はい。
ガンプラは作ってます?デルさん。
作ったことあります?僕はね、作ってないですよ。で、今、ゲーセンに戦場の絆ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはやってます。かなりハマってます。
ああ、一回500円のやつ
?300円ですね、今。
今300円だったの
?300 円だったね。で、場所によっては200円とか100円のとこ。
ああ、やっぱりもうそうなってしまったんですね。
で、今ちょうどガンプラバトルってやって、うん、パーフェクトガンダムを動かして。
こっちのゲーセンではないん違うかな。
だいぶ人数減ったっていうんですよ。
うん、
でしょ。今、ビルドファイターズトライと、コラボ。
そう、コラボで。
ほう。
ケンプファーアメージングとか。
ほう。
ザク。
機種増えてるんや。
う
ん、
そうです。
おお。
普通の一年戦争の機体だけじゃなくて、ガンプラバトルのやつが使えたりとか。
で、ステージは?
ステージは、全部一年戦争の中、アーバーオワークであったり、
うん。
タクマカラン砂漠でしたっけ?
で、ニューヨークと
か。ニューヨークも出てくるし。
ある?
うん。はい、あります。
あーはーはーはー。
そういった一年戦争の戦場が舞台で。
じゃあ、そうか。ステージはあのまんまって感じ
で。そうです。
じゃああれ、ケンプファーってあれ、何?近接?
はい。近接、ああ、格闘です。ケンプファーは格闘なんですけども。
格闘になるんか。
うんうん。
アメージングだと。かっこいいっすよね、やっぱり。人気もあるし。
アメージングになると、ケンプファーアメージングになると射撃、中距離。感じで。
中距離になるんか、やっぱり。
はいはいはい。
なるほどな。まあ、あれは、PSP では買いましたけどね、ゲーム。
ありましたね。
うん。あれは持ってるけどな。相手がもうおらんなったし。
そうそう。
まあいいや。
なかなか今はもうマッチングも難しくなっちゃった。マッチングができないともう CPU 制になっちゃうんですよ。
うん、やっぱしね。
300円払って。
何やってるんだかっていうやつ。
そう。
僕結構初期の、まあ、ビクトリーガンダム、V ガンダムに出たザンスカール帝国の、
うん、
モビルスーツ。
うん、
猫目のやつ。
両目がついてる敵の。
両目がついてて、それが要は、猫目というか、まあ、遮光器みたいなんで、普段は隠れてるけど、
うん、
見栄を切るときにカッと見開くっていう、
うん、
顔結構好きやったんですけどね。
うん、あれ F91 からじゃなかったっけ
?F91 の時は、なんやろ、ガスマスクみたいな感じの、丸い、メガネタイプっていうの、
うん、
ゴーグルタイプの感じでしたよね。だから F91 からその、モノアイじゃなくて、ツインカメラになったっていう感じ。
うん、
まあ、あれはあれで良かったんだけど、メガネみたいなやつから、その遮光器みたいな感じのデザインになったのが、おっとかって思いましたね。で、誰だっけ?敵の、マスクしてる、ずっとマスクしてる。名前が出てこない。
姉さんっていう人ですか?
そう。
うん。
あのキャラクターが乗ってた、遮光っていうモビルスーツが、なんかこう、遮光器だから遮光かよ、みたいな。ネーミングのダサさも含めて、 で、なんか腕に、ね、ジャイロがついてて、ヘリコプターみたいに、
あ、ボトボト、
ね、飛びながら。
ヘリコプターの羽が盾になるやつですよね。
そうそうそうそうそう。あれもなんかこう、すごい発想やなって思いましたね。ビームローターとかって。
V ガンダムからでしたっけ実際。あれ違う。F91 からか。ビームシールドができた
んです。ビームシールドは F91 からなんですけども、それを要は発展させて、ビームローターっていう、
うん、
で、ビームシールドをさらにぐるぐる回しちゃいましょうっていう発想。ねえ、あれは、すごいなぁ思ったけども、まあ、すぐに、なくなっちゃいましたよね。普通のモビルスーツになっちゃいましたけど。
うん、
まあ、確かに宇宙行ったらビームローターなんていりませんからね。空気ないのに。
うん、一応今、あの、モビルスーツ大全集って雑誌を見ながらですね、
おう、
話をしてるんですけど。
そんなんあるんや。
あるんですよ。1300体以上のモビルスーツとモビルアーマーの設定画を掲載っていう。4200円プラスで。
うん、おー。それは見たいな。
はい。重たいですよ。タウンページぐらいありますので。
買ったんだ。
ただすべての、あの、本当にすべてのモビルスーツが書いてあるんで。
おお。
かなり楽しいですね。
うん。
で、それを先月買ったのに、あの、先日行った大河原邦夫さんの展覧会では、あの、さらに図録を買って、
ん？
豪華、図録。
図録？
あの、展覧会の、展覧会の、あの、展示してあるやつがすべてカタログみたいになってる、冊子を買いまして、
うんうん、それでお金なくなったよね。
はい、それで角川の大河原国王豪華を買いまして、
うん、
限定ガンプラを買いましてとか言ってたら、金がなくなっちゃいました、今回。
なんぼ使ったんや。
ほんとですよ、ちょっとこの7月8月でガンダムと名の付くものに、ほんと、あの、あとガンプラも買ってますからね。3万ぐらい多分使ってると思いますよ。本だけで1万円いってますから。3
万もあったら。
本当ですよ。
やるんだな、こういう人がおるからやっぱ儲かるんやな。大人が買うからな。
そうですね。
大人が買ってくれるからな。
言うても、でも、エニグマさん大体どれぐらいガンプラ買ってるんですか？
私？
ああ。ガンプラ職人っていうか、プラモ職人ってね、名乗ってるぐらいだから。
いや、名乗ってませんよ。私にしても言うたことないけど。まあでも、別に私、ガンプラだけじゃないから。
あ、そっか。
うん。プラモ職人とは言うてるけど、ガンプラ職人とは言うてないけどね。
うん、確かに。
エニマさん他に何か作ってるんですか？
まあ、あと、あの、戦車飛行機。
飛行機、そうそうそうですね。
うん。
ツイッターに画像上がってますよね。
船は作らないけど。
あ、うん、飛行機って太平洋戦争くらいの
ですね。大体、まあ、対戦中のペラ機が好きなの。ジェット機ってなんかあんまり、かっこはいいんやろうけど、なんかね、もう一つ好きじゃないの。作っててもうなんか。
エニグマさんのそのツイッターの画像とか見る限りでは、やっぱり旧ジオン軍のモビルスーツ結構。
まあどうしても。
多いけど。
どうしてもそうなりますね。
あの辺が好きなんですか？
好きなんですね。私はもうとにかく変わってるから。
いや、変わってるというかまあ、だいたい、ほとんど、やっぱり、
あの、
そっから入るんじゃないですかね。
っていうか、まああの、ティエレンとか好きやからね。
ティエレン？あの、00の？
00の。
あの四角いやつですね。
四角いやつ。
思い出せない、思い出せない。
思い出せないでしょ？全角連のやつね。
あー、でも00のその敵側のモビルスーツは、あんまりモビルスーツっていう感じじゃないかなって、個人的には。
うん、
あの空飛ぶやつとかもそうやし、
うん、
ちょっと細いというか、
うん、
太いか細いかみたいな。
そう。だから細いの嫌いやねん、僕。
確かに、それは、なんかこう、
だから例えば、あの、レコンギスタで言ったらナイフエッジか。
マックナイフ？
マックナイフかな。うん、
ああ、はいはい。あの足をパカーという、
パカーって
開いて。を開脚して飛ぶやつですよね。
うん。もう耐えなさすぎて嫌やねん、ああいうのな。
まあ、あれは、だって実際頼りないんじゃないですか。っていうか、
ま
あ、敵中で言われてましたよね。
うん、
弱そうとかって、
うん。お人形さんみたいって言われてた。
そうそうそう、お人形さんみたいみたいな感じでね。うん、 だから分かった上で、分かった上で作られてるんやなっていう。
まあ分かってるんやろうけど、うん、
だからそういうのを捨てて機動性を重視したっていうコンセプトなんでしょうね。
うん。うん、やっぱりこう、なんかロボットロボットしてないからね。やっぱり大河原邦夫さんが言うやん、あの、結局戦車でなければいけないっていう。モビルスーツは。
うん、
武器っていうね。
かといって、あんまりあの、ね、08とかみたいに、あの、陸戦しすぎててもちょっとっていう感じも、
うん、まあ私そもそもガンプラ言うてるけど、ガンダム作らないからね。
雑魚系ですか？
雑魚系っていうか、うん。結局、そうやね、ガンダムって言ったら一機作った終わりやけど、雑魚って言ったら、まあ、色とりどりみたいな。
ありますからね。バリエーションが。
うん、バリエーションがあるし。
ゲルググは作んないですか？
ゲルググも、まあ、今、さっき言った、あの、シーマ様のは作ったけど、うん。まあ、あと、白とかね。白っていうか、白っぽい色とかっていうのは。う
ん、例えば。
グリーンっぽいと。でも、あの、割と、あの辺ってさ、ジオン軍っていうのはパーソナルカラーって許されてたから。
オプションパーツもありますよね、ゲルググで言って、
まあ、オプション
パーツ。D 型とか。
だから何を作っても、うん、まあ、あの、言うたら、まあ、パーソナルカラーだからって言えば、
うん、
あんまり、あの、ジムにはそれないからね。なんぼ量産型言うたって。
まあ、ゲルググも、もうちょっとこう、劇中で活躍してくれてたら、もうちょっと人気出たのかな。
まあ、結局でもあれはもう、最終にできた兵器やからね。アバワクの。
そうですね。
あそこでもう最後の投入っていう。本当は、あれがやりすぎたから、亡くなって、恩子を作ったっていうのが。
恩子かっこよかったですね。うん、好きですよ。
恩子もプラモデル作ったけどね。
動く棺桶っていうやつですか。
そうそう。
まあ、先祖返りって言われてたけどね。
まあ、地球連邦軍も、ボールっていうやつを作ってましたからね。
いや、せやけど、あの、初期は、あの、ボールしかなかったんから。あの、連邦の方は、そもそも。
まあ、でも、ボールは、基本、ジムと、ニコイチっていう、形なんですよね。
うん。最初に、コウラキが、じゃないや。乗ったあれやったっけ？コウラキじゃないわ。
白
アマだよ。
うん、あー、なんか、
K 型ってやつですよね。ボール K 型ってやつですよね。
うん。いましたっけ？
うん。最初に乗ったのがあれや。
あれが、上にツインキャリバーキャノンでしたっけ？
ですね、ツインであったんや、
うん。
普通は単発やねんけど。
連邦軍の初期っていうか、まあ最初のモビルスーツって言うと、やっぱり、ガンタンク初期型になるんでしょうかね。
ガンキャノンとガンタンクやねん。ガンタンクはまあ一応、オリジンではガンタンク。
オリジンでね。
ガンタンク。でもあれ、キャタペラで、肘するで、肘するでってみんな言うてるじゃん。それ、あかん、肘吸ってるっていう。
確かに、キャタピラーやのに、マニピュレーターは、ねえ、いらんやろうっていう。
肘当たりますって、削れるってみんな言ってたもん、あれ。
まあでも、ガンタンクよりもは、
でも、
初期型の方が。
あれ言ってたけど、初期型
っぽいけど。
一人乗りになってたね。
初期型、オリジンの方ですか？
オリジン。あ、二人乗りやったっけ？あれ、ファーストガンダムでは最初二人乗りが、
そうそう。
あれ、中盤かぐらいから一人乗りになったやろ、
ただ、元のですね、元のガンタンクはやっぱり、コアブロックの開発思想次第で一人乗り二人乗りですよ。
うわ、ずっとあったわけ。
はい、やっぱ最初の V 作戦の検討で、コアブロックシステムが上がった時にガンタンクは複雑になったんですね。ただ08小隊の時の量産型はコアブロックがオミットされてるので、一人乗りですね。
ガンザということになってる
の。はい。ガンタンク初期型は多分まだコアブロックが採用されてないので、一人乗りになってるかと思います。
あの辺の設定はまだないんやな。
はい。
ガンタンク。
設定にこだわらんでもええねんけどね。
うん、
ついこだわるという。
ガンタンクってモビルアーマーなんですか？あれって。モビルスーツ？
モビル。
一応モビルスーツ。
スーツですね、あれは一応。
厳密に言うとモビルタンクになるんじゃないですか。
うん。
だけど、まあ、大まかに分類すると、まあ、モビルスーツの中には入るんでしょうね。
RX75 ですか。
ああ、でも、プロトタイプガンダムってあったじゃないですか。
うん。
はいはい。
あれってガンタンクの前に作られてるってわけでもないんですよね。
プロトタイプガンダムはせっかくなので、カタログを今パラパラ見ながら。
うん。せっかくそんな、そんなものがあるなら、うん、もっと早く行ってください。
MSV を見てみます。じゃんじゃん。プロトタイプガンダム RX78-1 ですね。
あ、
うん。
じゃあガンタンク、ガンキャノンで、
うん。
ガンダム。のプロトタイプって感じですかね、
はい、
うん。
あれも結構後付けで型番変わったりしてますもんね。
そうですね。MSV はもうガンプラ売るために企画された流れなので。
やってるやつもあるからな。
はい。模型情報と B クラブがよく使ってました。
あれでも初代のガンダムは、その当時のおもちゃ会社はあれクローバーか。
クローバー。
から提案されたのが、そのコアファイターを軸にゲッターロボみたいに、こういろいろ組み替えて、例えばガンキャノンの頭にガンタンクの足とか、ガンダムの頭にガンタンクの足とか、そんな感じの運用をなんか提案されてたらしいけど、アニメでは採用されなかったみたいな話は聞いたことありますね。確かにあまり意味ないですもんね。もうちょっと特性があれば、良、
うん、
かったかもしれないけど。それこそ、あのね、陸、海、空みたいな形で。
そうやね。
だから発想としては、あの、G アーマーの B パーツを足につけて、あれ、ザクレロと戦った時でしたっけ？
あ、そうそうそうそう。
ね、ガンダムの上半身に G アーマーの下半身っていう、あれはちょっと、なんかこう、おーっていう発想でしたけどね。まあ、こういうのもありなんや、みたいな。
そういえば、そういえばでさ、あ、で、なんですけどね。あの、V ガンダムの時に、
はい。
は、ガンダムが地球で飛べなくて、で、ユニコーンの、なんでか、小説、富野の小説のやつ、
うん、
ハサウェイのやつ。
はいはいはいはい。
あれだと飛べるんですよね、確か。
先行のハサウェイか、ちょっと、どうやったっけかな。
V ガンダムの時に地球で飛べない、
うん、飛べなかったと思うんですよ。 V2 で飛べたんじゃなかったでしたっけ。
あー、
まあもうジャンプ程度やもんね。もうアムロがあんな戦い出してるっていう程度やから、飛行はできなかった。
ビクトリーはあのなんかこうパーツつけて初めて飛べるようになったんでしたっけ、なんか背中にアタッチメントみたいな。
そうそうそう、そんな感じだった。
スーパーガンダムじゃないや。あんな感じのね、こう、ものガチャーンつけて飛んでましたね。
確か小説版だとクスイは飛べたのかなと思ったんですけどね。
あ、クスイね。
一応 V ガンダムは、あれですね、V2 よりも前の V ガンダムも一応ミノフスキーフライトは装備してるみたいですね。
へぇー。
まあ多分あの、分離してる状態の飛行で使ってるんだと思うんですけど。
う
ん、ただまあ、100% ミノフスキーフライトじゃなかったっていうのは、その、要は V ガンダムのコアファイターに、まあ、羽があるっていうのも、で、初めて V2 ガンダムで初めて 100% を、ミノフスキーフライトになったから羽がなくなったっていう。
うん、
まあただあの羽のないコアファイターっていうのもなんかちょっと微妙ね。
まあ今度10月からまたガンダム、
そうですね、ガンダムやる。
X のオルフェンズが、これがまた始まったら始まったで、またこれそれからがまた話題になると思うんで。
鉄血のオルフェンスもあのなんだろう、そのちょっとダグラム的な世界観、要はその地に足がついたっていう、もう要は、男臭い、泥臭い感じの、ね、世界観になりそうやけど、ガンダムがそれとちょっと反して、ちょっと綺麗すぎるかなーっていう、ちょっと白くてピカピカすぎるんちゃうかなっていう、ちょっともうちょっとこう泥臭くしても、ああいう世界観にするんやったらもうちょっと泥臭くしてもよかったんじゃないかなーなんて、
思ったりはするけども、まあこれから
白っぽい。
なんか、そうですね、素体っぽいですもんね。なんか、腰もなんかすごい貧弱っていうか。
腰がなんかメタスです
ね。ねえ、もうなんかメタスみたいな腰してますもんね。
あれでいいのかって思っちゃって、本当に。
いや、もう今回のデザイナーさんみんな腰細いっすよね。
くびれが好きなんです
よ。ガンダムに限らずね。
くびれが好きなんですよ、
くびれ。くびれが好きなんかな。
まあまあ、その辺はまあデザイナーさんの個性というか、そういうのも反映されるでしょう。
ガンダム、バルバトスか。
まあ、とりあえず、プラモ化も出てる、決まってるので。
まあ、どれだけ魅力的に描かれるかどうかかな。
まあ、見てみないと分かんないって。
なんかパソコンの
変形も合体もしないし、コアファイターもついてないってなると、ちょっと、まあ、いきなり手を出したいなとは思わない。
なんかやたらにベンチレーター多いな、これ。まあ、いいや。
うん。そろそろ
もう、今度これがまた始まって、また見出してからの話やりましょうか。
やりましょう。ぜひ。
またケチョンケチョンになるのか。
またネヒさんが落ちた時に。
もうそのための話置いとかなあかんからね。
そうですね。
まあそんなところで。
はい。
じゃあまたのガンダム特集を心待ちにしていただきたいということで。
誰が待ってるのかちょっと疑問やけど。
じゃあまあ名残惜しいけど、デルサイトは、
はい、
この辺でということで。
そうですね。エンディングで寝なくてごめんなさい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。すいません。
はい。
はい。
はい、ということで、いつもはここで、ポッドキャストの CM をね、流したりしてるんですけども、はい、まあ、今回ちょっと、あるコラボ企画というほどではないんですが、まあ、はい、とあるポッドキャスト番組と、まあ、はい、CM 交換を、
はいはい、
やりましょうというね、
はい、
ことになりまして、
うん、
で、ただね、CM を流すだけじゃなくて、お互いの番組で、まあ、それぞれのお互いの番組を紹介するという感じの。
なるほど。はい、はい。はい。
うん。ことをちょっとやってみませんかというお話をいただきまして。
はい。
じゃあやってみようかなと。思い至りましたので。紹介したいと思いますが。そうですか。
はい、はい。はい。
その、ポッドキャスト番組というのは、平成くんと昭和ちゃんという番組でございまして。
平昭ってやつですね。
まあ、略して。
略して平昭。
平昭と言われてますけども、はい、まあ、この番組はどんな番組かというと、はい、まあ、ブログのトップに書かれている文章をそのままお読みしますと、
はい、
平成と昭和のアニメ、特撮、流行などのサブカルチャーをネタに、ジェネレーションギャップを楽しむポッドキャストという触れ込みで配信されてますね。
はい。
まあ、男性のキャスターさんと女性のキャスターさんが二人でやってて、
はい、
で、パーソナリティは銀クジラさん、まあ、通称銀ちゃんと呼ばれている方と、
はい、
で、チョコさんという方と二人でされてるんですが、はい、銀ちゃんの方が平成くん、
はい、
で、チョコちゃんの方が昭和ちゃんという、
はい、
この、なんて言うんですかね、この、ラジオのキャラクター、
はいはい、
も兼ねて、
うん、
まあ、されてるということで。で、普通のトークの時は、銀ちゃん、チョコちゃんっていう形で呼び合ってるんですけども、
はいはいはい、
その、中でね、ミニドラマみたいな、形で、まあ、演技と言いますか、ちょっとした、まあ、ドラマをされてるんです、はいはい、その時は、はい、平成くんと昭和ちゃんという、うん、
はい、
キャラクターになりきって、
やってるんですね。はい。
お二人ともなんでしょうね。ドラマをされてるということは、やっぱり声優さんとか役者さんをされてるっていう。
まあ、そうですね。
うん、感じなんでしょうね。
感じなんじゃないかなと私は。
おしゃべりもうまいし。
うまいし。
まあドラマもね、演技が。
演技があってですね。
なんですけども。
歌も歌うというね。
そうですね。
番組の中で。うん、
こういう、ラジオ、ポッドキャストにありがちなことっていうのが、その自分たちの出演者作品とか、まあ、事務所とか、
はい、
まあ、そういうのを PR するのを兼ねてラジオをやってるっていう方が、まあ、多いんですけれども、
うん、
まあ、平成くんと昭和ちゃんに関してはあまりそれがない。 ですよね。
そうですね。
まあ、そして、音楽作りましたとかって、ね、今後の展開がやっぱりね、CD 出したりとかするのかなっていう、ちょっと気になる部分ではあるんですけども、あまりその辺を押すんじゃなくて、
そうですね。
まあ、しっかりちょっとそういうサブカルチャートークっていうんですかね。
みたいですね。
いう形でやってるんで。
まあ、なんか、まあ、回によって、なんか10分の時もあれば、40分の時もあればっていう。
ああ、それはちょこっと聞いてっていう時は15分ぐらい。
はいはいはい。
ですかね。
はい。
うん、で、普通のあの、兵章をやるときはちょっと長めみたいな
感じ。長めっていう感じですかね。うん、
あ、まあ、どっちにしろそんなに言うほど長くはない。まあ、中近東ラジオほど長くはないん
で。まあ、長くはないですけどね。
まあ、聞きやすい。ですよね、非常に。で、まあ。
おひんちゃんっていう人はまたなんか姉妹番組持ってはるんですね。
あ、そうですね。まあ、それがまた、僕のライバルって言って、いいのかどうかわかんないですけども、
うん、
まあ、特撮サタで、略して特サタっていうね、う
ん、
ポッドキャストもされてますし、
ええー。
まあ、そっちの方はもう本当に特撮についてがっつりと、
ああ、なるほど。
喋ってるんですけども、どっちかっていうと、もう最近っていうか、今放送している仮面ライダーとか、戦隊とか、
さらっと。
っていうのを、まあ、さらっと紹介するみたいな。
まあ、あなたたちは、まあ、あれやもんね、だいたい、昭和やもんね。
まあ、その、
の番組も、お宅の番組もなんか平成と昭和ちゃんみたいなことやってるからね。
あ、僕らはもう、昭和くんと昭和ちゃんですよ。
昭和ちゃんと昭和くんか。
まあ、ただ、ちょっと相方の好みに合わせてるっていう。
そう、なるほどね。もうあの人はもう、平成ライダー認めてないからな。
まあ、僕は結構平成ライダーも見てるし、まあ、最近のね、戦隊とか、ウルトラマンとかも見てるから、まあね、その、やっぱり今やってるウルトラマン X とかも僕はありなんちゃうって思って見てる側なんで、結構その語りたい部分もあるんだけど、まあちょっと控えめというか、まあその辺をね、ちょっとどこかで何かで発散したいななんて時々は思うんですけど、なかなかそういう機会はないんですけど、まあただその、特撮サタデー、特撮さんの方は、事前の下調べっていうんですかね、その辺しっかりしてるから、やっぱりすごい、こう、聞きやすいというか、ちゃんとこう、やっぱり、作品を語る前に、この作品はこういう作品ですっていうのを、まあ言ったらダイジェストに、まあ、軽くザーッと紹介しますし、だからその作品を知らなくても、まあ、わかるっていう感じで喋ってくる。親切で。はい。非常に。ね、うちらみたいな、知ってるやつだけついてこいみたいな感じじゃないんで、はい。まあ、特撮好きの方は、ぜひ、チェックしていただきたいなと。
なるほど。
まあ、特撮のポッドキャスト自体が少ないですからね。
そうやね。
という感じでね、まあ、平成くんと昭和ちゃんと、CM 交換をしようということで、今回はご紹介。
ちょっと、ぶっちゃけた話、それ、あなたがオファーしたわけ？
オファーというか、いや、平成くんと昭和ちゃんの番組の中で、なんかそういう呼びかけがあったんですよ。
ああ、で、それであなたがどうですかっていう、あれを持っていったんですか？
そうそうそう。まあ、今まで結構この平成くんと昭和ちゃんが、他のポッドキャストと絡むということがあんまりなかったんですけど、
うん。
まあ、この間聞いたらなんか、これを聞きのポッドキャストの配信者の方よかったら、ね、
うん。
ね、CM 交換しませんかみたいな、
ああ。
呼びかけがありまして、
うんうん。
これは、僕が参加した方がいい流れみたいな
。やっちゃったね。
感じで。
ああ、そうか。そういう流れか。
何か。
いやー、うちを聞いてるとこやったら、ちょっと二の足踏むやろなと思って。
どうでしょうね。その辺はまあ、お任せというか。
ああ、でもこれ、流しちゃったら、まあいいか。
まあいいでしょう。
はい、いいか。
まあやってみましょう。
うん、
はい、というわけで、ぜひよかったら、はい、平成くんと昭和ちゃんも聞いてみてください。
はい。
はい。
平成銀です。
平成チョコです。
アニメ、音楽、オタク文化に流行、サブカルチャー、恋愛事情まで、
平成と昭和時代のジェネレーションギャップを楽しむネットラジオ、それが
平成くんと昭和ちゃん、略して平成。シーサーブログとポッドキャストで大好評配信中です。
検索サイトで平成くんと検索してくださいね。
平成。
コミショーポッドキャスト中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は番組ブログのメールフォームや中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便りお待ちしております。
はい、というわけで、エンディングでございます。
はい、
回しのデルデルマッチョさんが退出してしまったので、私が、の回しをさせていただくことになりました
けど、はいはい、
はい、
やっぱりこういうパターンですね。パティーンですね。
まあ久々の
中近東のパティーンで、
何それ。久々のマニアック回ということで、ガンダムをよく知らない方にはついてこれなかったかもしれませんが、まあ、たまに中近東ラジオはこういうことしますんで。
本当はこういう番組したいんやけどね。
ほう。
まあいいか。まあいいやいいや。また余計なこと言っちゃった。ごめんなさい。
はい、なんで別にいいじゃん。
はいはい、
なんでエニグマさんいつもそうやって。
まあそういう性格だから。終わりましょう。
終わりましょう。
終わりましょう。
さあ、ガンダムについて何か言い残したことはありますか？ありませんか？
いいです、はい、いいです。
いいの？
いいです。うん。
カステルさんは？
はい。今度はじゃあ宇宙世紀以外のガンダムの話をしたいですね。
まあ、そうか。あ、ダブルオーってどうなんだろう？宇宙世紀になるの？
ダブルオーは宇宙世紀とはまた違う。
違うよね。
西暦ですからね、あれは。
あ、でも、どうなんだろう？富野さんにかかれば、またターン A みたいに、同じ系列になったりするのかな？
あれ、シードも違うんかな？
シードは、まあ、要は、ターン A ガンダム以降の作品は、まあ、ちょっと、系譜が、ま、微妙なところはありますよね。
うん、
だから、ターン A 以前のやつは、もう機動武道伝も、新機動戦記も、みんな、ね、ひっくり見られましたもんね。
うん、
同じ系列みたいな形になりましたもんね。だから、その後のガンダムっていうの、どうなるんやろみたいな感じ、
うん。どうなんでしょうね。うん、
まあ、どっちでもいいと言えば、どっちでもいいんですけどもね。まあ、これからも面白いガンダム作品が続々と作られていってほしいですね。あと願わくばもう一回僕は個人的に富野ガンダムが見たい。
おお、そう、うん、
まあ、結構賛否両論あるかもしれないけど、うん、と思います。
そろそろ富野さんはやるでしょうよ。まだ
どうかな。
なんで
分かんない。だって予定は未定だし。
まあそうやけど、別に宮崎駿みたいにもう引退とか言って言う噂はないから。
まあそれはそう、
やめる詐欺はないからね。富野さんはやるでしょ。
じゃあまたいずれ、は
い、いずれ
こういう特集が、ね、
うん、
できることを願って、
うん、
今回は締めましょうかね。
締めましょうか。
はい、うん、というわけでお相手はモッチと
エニグマと
カステルでした。
はい、
あとデルデルマッチョさんでした。
はい。
はい。
というわけで、さようなら。
皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
はーい。
またねー。
夜が明けるな。
新聞配達来るで。
言いやがったな。